120歳だよ。
塩崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年記念事業実行委員会事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は海町とよま灯台フェスについてです。もう開催が、ね、近づいてきましたので、今日はいろいろお聞きしようと思います。まずこの灯台フェスを行うことになったきっかけというのはどういうことなんですか、渡辺さん。
はい、本年ですね、塩屋崎灯台の点灯120周年を迎えるわけなんですけども、まあ、春4月からなんですが、段階的にいくつかのイベントを重ねることでですね、まあ、いわきのシンボル塩屋崎灯台の存在を私たちはアピールしてきました。
はい、
まあ、そしてですね、やがて11月ということで1日はですね、灯台記念日なんですけれども、まあ、この日に関連させるという形でですね、あの県内では初めてになるんですけれども、灯台フェスをあの秋の目玉にしまして、
はい、
ますます盛り上げていこうということになっていました。
いよいよ今週末ということですもんね。
そうですね、
楽しみですね。さあ、このフェスの会場は、手元のチラシを拝見しますとですね、ひばりの園と灯台の2つの会場に分かれるということなんですね、坂本さん。
はい、塩屋崎灯台といえば美空ひばりさんで知られていますし、ひばりの園からの眺めも素晴らしいです。
うんうん、
そして坂道はありますが、なんといっても灯台構内からの眺めは最高です。
最高ですね。
はい、
はい、
このフェスではその両方をこう大変ですけど行き来していただいて、大いに体を動かしていただきながら楽しんでいけたらと思います。
そうですね、せっかくあの秋ですし、まあ、スポーツの秋ということではないですが、坂道上り下りしたらそれはそれで体を動かして、ね、楽しいですしね。
はい
はい、ではその2つの会場、あのメインステージそしてサブステージということなんですが、どんなことを行われるんですか。
はい、オープニングは元気よく地元豊間中学校の生徒によるソーランで始まり、兵平高校のフラ、
うん、
そして灯台のステージの方では三匹獅子舞など市内を中心に、はい、活躍するさまざまな出演者に音楽と踊りが披露されます。
なるほど、あの伝統的なその芸能だったり音楽だったりということが繰り広げられるわけなんですね。
上と下で、
両方見たい、ね。で時間としてはあのお昼を挟んで午前と午後ということなので、お昼お腹も空くと思うんですが、何か食べるものっていうのはいかがですか。
はい、ひばりのその前の駐車場には模擬店が複数出店して食と物販が行われます。
うんうん、
で食べ物ではないんですけども、
はい、
豊間小学校児童による灯台をモチーフにしたキャンドルの物販コーナーなんかもありますので。
キャンドルを子どもたちが作ってくれたんですか。
はい、児童たちはキャンドルの開発から販売方法まで多くの方に自分たちの製品を受け入れられるために学習をこの模擬店を通じて行います。
すごい、あのじゃあ既成のものを何かしたっていう感じでもないってことですか。いろいろ工夫したってことなんですね。
自分らで作った。はい、
すごいですね。まあ、食べ物ではないですけどね、ぜひこの灯台のモチーフのキャンドル見ていただきたいなと思います。はい、ではですね、この灯台フェスを通じて来場される皆様にはどんなことを感じてほしいなと思っていますか。
はい、それは私からなんですけれども、まあご存知の通り8年前の震災ではですね、この灯台の周辺の地域は大きな被害を受けました。
うん、
その後瓦礫が撤去されましたり、あの護岸とか道が整備されてですね、あの町の方はすっかり、まあ、姿を変えて まあ、生活自体はあの元に戻ったということなんですけれども、まあ、まだまだあの地区にはあの人が戻ってないとかですね、まあ、いろんなあの課題が残ってるかと思うんですね、
はい。
まあ、そのためにあの県内外の多くの方々にですね、豊山地区への関心を高めてもらいまして、または足を運んでいただきたいというふうに私たちは思っています。
はい。
まあ、あの今回のフェスを通じまして、まあ、灯台を大切にし、そして灯台をシンボルとしながら元気と活力を発信している地域の姿をですね、あの多くの皆さんに感じてほしいと思っています。
でこのフェスなんですが、まあ、今年が120周年記念ということで、今回一度きりなのか、それとも今後も続いていくのか、いかがですか坂本さん。はい、
今回第1回目ということになりましたが、これまでの秋に11月1日の灯台記念日に関連したイベントを地域が主体となって行うことはありませんでした。
うん。
潮崎灯台は福島県沿岸の中でも観光の拠点とされています。なので来年以降もこのフェスを継続し、少しずつ内容を充実させ、また新たな企画も盛り込みながら、秋には潮崎灯台に行ってみようと意識を多くの方に持っていただければと思います。
なるほど。あのいわきの秋の催しの定番にこれから育てていこうということなんですね。
そうですね。は
い、そうですか。じゃあ来年再来年と楽しみですね。
はい、どんどん盛り上がっていけばと思います。
はい。では来場される皆さんに何かをお伝えすることというのはありますか坂本さん。
はい、ですね、フェス会場は通常駐車場になっているところなんですけれども、
あそうですね、
灯台下の、
はいはい、
前日からちょっと駐車をご遠慮いただいて会場準備が行われますので、ご理解とご協力をお願いします。
はい。
また当日お車でお越しの際には、薄磯海岸方面に複数整備された駐車場を優先的に利用していただければと思います。
薄磯の、ね、海岸のところに綺麗な駐車場できましたもんね。はいはい、あそこから歩いてもすぐですしね。
はい、いっぱい止められますので、
はいはい。
また秋も次第に深まってきました。灯台会場では海風が少し冷たくなるかもしれませんので、長袖もご準備ください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしていますので、よろしくお願いします。
そうですね、風を通さないような素材の上着があった方がいいかもしれません。はい、ちょっとこう上の方上がっていくとね、サブステージなんかはさらに風が強いかもしれませんもんね。はいはい。さ、そしてこの日にですね、10月に延期されました短編映画祭も行われると聞いたんですが、
はい、実は10月中に開催される予定でした豊間の灯台短編映画祭なんですけれども、こちら台風19号の被害によって延期になりまして、この灯台フェスの中で開催されることになりました。
あ、そうなんですね。
楽しみにしていた方には相次ぐ延期のご案内でご迷惑をおかけしましたが、灯台の中を使って応募作品19作品を上映します。
なるほど。もうこれも楽しみですね。では時間なんかは何時ぐらいになるんでしょう。
はい、灯台フェスと同じ10時からとなります。
うん。ではぜひ映画もお楽しみください。さあ、このほか何かこうご案内することってありますか。
詳細は Facebook ページでご確認いただきたいことと、電話でのお問い合わせは 080-3190-4452 室山でお願いします。
はい、海町豊間灯台フェス2019は11月2日土曜日の午前10時から午後3時まで、雨の場合でも行われます。会場はいわき市平のひばりの園潮屋崎灯台となります。入場は無料です。ステージ前のイベントもね、無料でご覧いただけますし、ただ食べ物だけはね、皆さんぜひお買い求めいただいてお楽しみください。お問い合わせ先もう一度お伝えしましょう。080-3190-4452 室屋さんまでお問い合わせください。もしくは潮屋崎灯台点灯120周年記念の Facebook ページ、こちらをご確認ください。さあ、この時間は潮屋崎灯台のあれこれということで、海町豊間灯台フェス2019についてお話しいただきました。この番組ではいわきのシンボル潮屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、潮屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は潮屋崎灯台の魅力についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。